説教乾いた魂に、牧師増田こと先生です。
主にある皆さん、日曜日の朝に泉のような場所でしょうか、教会でこうして皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から主に感謝をいたします。先ほど指揮者のお祈りにもありましたように、8月は私たちが平和を心に願い、また刻みながら歩む時でもありますけれども、そのような中で今の時代に平和を作り出していく、火を灯す、そういう言葉を持って生きていく群れでありたいと願い、またこの時を過ごさせていただきたいと思います。人との出会いといいますのは、多くの場合は偶然と思えます。こうした出会いということについて多くの人が語っています。なぜそこでその人と出会ったのかということ、それは解明できるということではないかもしれません。けれども自分がその人に出会ったということによって大きな影響を受けたり、生き方を変えられるようなことがあります。私たち一人一人は出会ってきた人の集合体ということができるのではないかと思う。私というのは今まで出会ってきた人で、ある意味ではこう出来上がっているというふうに言うこともできるのではないかと思います。出会いが人を変えますし、影響を受ける、そのことで知らず知らずにその人の一部になっていくということが起こっていくのではないでしょうか。けれどもそれはきっとその人もその出会いに至る道筋の中で、自分自身が考えていたこと、あるいは担ってきた課題、重荷、そういうものがあって、まるで偶然のようにそこでは人と出会っていくのですけれども、しかしそこにはある種の必然というのでしょうか。私がこのことをずっと願ってきた、いや自分でも願っていたのかどうかということをはっきりとは考えたり、あるいは自分でも明らかに思ってはいなかったかもしれないけれども、けれどもずっとこういうことをどこかで考えてきた、そういうことがあって、実は私たちがその人と出会ったときに、あ、この人と私は今出会うべくして出会ったんだ、そう思うことができる。ですから確かに出会いというものは偶然であるかもしれませんけれども、しかしそれの偶然ということの中には、やはりその人なりの生き方や歩み、そういうものが反映されていると思うのです。出会い、その中で私たちの人生は大きく変えられていき、またそれが私たちの人生を大きく支えていくものになります。聖書ではそれを聖霊の働きというふうに語っています。そこに神様の見えざる力を感じるからです。そしてその出会いによって私たちは自分を見失っていくような、そういうあり方から、神の働きでとされていく、神を証しするものへと変えられていく、そのような歩みというものがあるのではないでしょうか。ヨハネによる福音書は実は一人一人との出会いということを非常に大切に描いている、そういう福音書です。イエスがその言葉と行い、あるいは命、生きてきたこと全体を通じて私たちに語りかけようとしたことが、イエスと一人の人との出会い、その対話ということの中で言い表されていくわけです。2章ではカナの婚礼の印が行われました。そして3章ではニコデモというユダヤ教の指導者の人とイエスとの出会いが記されていました。ニコデモは永遠の命をめぐって、そしてそれが洗礼に至る道筋へと導かれていく、そういう、こう会話がずっと続いていたんですね。で、3章の終わりの方ではどういうことがありましたか。 それは洗礼を人々が受けるということによって永遠の命に結ばれていくという出来事があった。4章の最初を読んでおりますと、このイエスの語っていたことに基づいて弟子たちが洗礼を各所で授けていました。その洗礼を授けるということが実は当時非常に大きな影響を持っていたバプテスマのヨハネと呼ばれる人、この人はイエスにも洗礼を授けた人でしたけれども、この人よりもさらに多くの人たちがイエスの弟子たちによって洗礼を授けられるようになっていった、そういうことが記されています。しかしここには一つ大きな問題があったんですね。それは何が問題かと言いますと、まあイエスによって語られたことを弟子たちがそうやって洗礼を授けていったこと、よかった、どんどんとイエスの弟子が増えていったではないか。それだけではありませんで、やはりファリサイ派と呼ばれたもともとのそのユダヤ教の教えを指導する人たちから見たら、それはイエスが非常によからぬ存在に思えてきたわけですね。社会にはどこにでも妬みやいろいろな感情というものがあります。イエスはこの場所でユダヤの地方でその後も同じように宣教活動を続けていくことが難しくなってしまった。それでどうしたのかと言いますと、イエスはその時に教えを述べ伝えていたユダヤというその南の地方から北のガリラヤへと移動することになったのです。この北のガリラヤはイエスもそして11人イスカリオテのユダ以外の弟子たちも出身した場所だったのです。そしてこの南のユダ、もし皆様聖書をお持ちでいらっしゃいましたら、この後ろの方にですね、実は聖書というのは地図があるんですね。聖経祈祷会ではたびたびこの聖書の地図というのを開いておりまして、自分がそれまで開いたことのある聖書の、箇所とか、あるいはその地名がどこにあるかっていうのをパッと目が行くというね、そういう条件反射のようなことをしているんですけれども、6新約時代のパレスチナという地図をご覧いただきますと、下の方にユダヤと書いてあるところがあります。南の方ですね。でその上の方にサマリアというところがありまして、さらにその北側ですね、上の方にガリラヤ地方があります。イエスはこのユダヤというところで宣教活動をしていたのですけれども、まあいろいろな事情があってこのガリラヤという地方へ行くことになった。ある意味ではこれはまあなんて言うんでしょうか、退却するような感じですね。前進するイメージではないんです。いろいろなことが起こってきてこのガリラヤという地方へイエスは移動することになった。で当時は実はこのユダヤからガリラヤに行くには直線で進んでいくとサマリア地方を通っていくのが一番近いわけですけれども、多くのユダヤの人たちはこのサマリア地方を避けてわざわざこの視界の方ですねに迂回して、エリコの方に迂回して、それからガリラヤの方へと行ったのです。なぜそんなことをわざわざしたのかと言いますと、ここには実はこの2つの民族の深い歴史的な出来事がありました。もともとこのサマリア地方とユダヤ地方というのは一つの民族だったんです。同じ王国でした。ダビデあるいはソロモン王の時代には一つの王国であったのに、これが南と北とに分裂します。そして北王国の方が先に異民族によって滅ぼされます。アッシリアという民族によって滅ぼされます。そのことによってアッシリアはこの北のサマリアに同化政策を敷いた。他の民族との結婚を進めていったんですね。でもこの南のユダというところは実はユダヤの民族は血統の純粋性ということを非常に重んじる、そういう民族でありましたから、同化政策によって混血が進んでいった、そういう北のサマリアという地方に対して非常に大きな差別的な感情あるいは対立というものを呼び起こしていったんです。もともと同じ民族でありながら南北に分かれて、そして対立関係を続けていかなければならない。現代の私たちの社会でしたら同じ民族の中で南北に分かれているのは世界で唯一もう朝鮮と韓国だけですね。ベトナムも統一されましたし、もちろんドイツもそうですから、同じようにこのユダヤの地方ももともと同じ民族であったのに、 南北に分断され、そしてその後戦争の傷跡によって南と北とが分かされていくという経験をしました。そのことで逆に同じ民族であったがゆえの差別感情とか対立というものがここでは生まれていったのです。ですからわざわざユダヤからガリラヤに行くときにはこのサマリア地方を通らないで迂回して、そしてガリラヤ地方へ行くということを人々は行っていたわけですね。イエスがサマリアの町であるシカルという場所へ行った。ここにはヨハネによる福音書4章の4節、しかしサマリアを通らねばならなかったと書いてあります。通らねばならなかった、経路としては決して通らなくても良いルートもあったんです。迂回することもできた。ではなぜ通らなければならなかったと言われているんだろうか。このことについては様々に言われてきました。これは時間を短縮して、まあ、今の言葉で言うとショートカットですね、近道をしていくというのではなくて、ここに出会いのある必然があったからではないか、そこで出会わなければならなかった人がいたのではないかと言われるのです。それは人間としての必然ではない。人間であれば多少時間がかかっても迂回することができますけれども、そこにはある意味では神の必然というものがあったのではないか、そこで出会いが起こるということのためにイエスはここに導かれたのではないかと言われているのです。そうやって言ったのがこのサマリアの、しかもシカルという地の井戸端でありました。人の考えでは進んでいないような時、むしろ後退していると思われる時、いえ逃げているとも思えるような時に、私たちにとってなくてはならない出会いが起こることがある。自分の人生にとって積極的に新しい局面を開いていくような、そういう時ではないけれども、そこででなければ出会えなかった人というのが起こっているのです。イエスはシカルの町のヤコブの井戸端に座って一人の女性に語りかけています。水を飲ませてください、水を飲ませてください。ここで水を必要としているのはイエスご自身です。水を必要としているということはイエス自身が渇きを覚えているということですね。そしてそのことに対してケアされる必要がある、配慮していただきたい、自分は渇いているから、あなたの行為によって、あなたの配慮によって私を潤してほしい、そうイエスは言っているのです。イエス自身は井戸端に来たはいいけれども、今の私たちの時代のようにこう水道のところに行けばこうひねれば水が出てくるわけではありませんね。井戸端に行ったら自動的に水がそこで湧き上がってくるわけではない。井戸というのはそれを汲み上げなければいけない、汲み上げるものを持っていなければ井戸端に行っても水を飲むことはできません。だからこそイエスは水を飲ませてください、ここで女性に頼んでいる。日本で生活しておりますと、乾くあるいは水を必要としているっていうことに対してのこう感覚っていうのが違うなと思うことがあります。時々海外に参りますと、あ、そうか、水を飲むっていうのは偉いことなんだと思うことがありますね。インドなどに行きました時には、あのうがいの水もペットボトルで買った水でなければ、うがいの時に、その水道水を飲んだことでお腹を壊すような場合があるので、私が行ったところは衛生的なところではありませんでしたから、そういうことでこう水っていうのを買わなければなりませんし、非常に大切なものだということが分かります。特にこの聖書の舞台となっているところは、水というのはもうむしろブドウ酒よりもかえって貴重かもしれないと思うくらい大切なものなんです。荒れ地、砂漠のような地ですから。聖書の中には水というものを求める詩人の言葉がこう書かれています。詩篇の詩人は、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、 私の魂はあなたを求める、そう言いました。鹿が枯れた谷に水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求める。私はある時同志社大学の図書館でですね、この聖書の言葉をが書かれた中国の掛け軸に出会ったんです。でそうしましたら、その中国の掛け軸は岩肌がこうあるんですけど、すごい水がこうダーッとこう流れてるんですよね。でそれを見まして、あ、やっぱりこれアジアだな、アジアというかこう風土が違うなと思ったんですね。枯れた谷間じゃないんですね。やっぱり私たちの見慣れているところっていうのは谷間であってもやっぱり水がある。でもこの聖書の風土っていうのは、枯れた谷間はまさしく本当に水が一筋も流れていない、そこで本当に乾いてしまうように、私の魂はあなたの御言葉を求めますという聖書のその詩篇の詩人の言葉があります。乾きを覚えるのは体だけではありません。周りからは順風満帆に見える人が、心の奥深くで自分を使い果たしてしまっているかのように思うことがあります。自分をいろいろな役割から解いて神の前に裸になるような時、本当にこう自分が神の前に一人の人として、ただの人として立つ、祈る、そういうある意味では霊的な休息っていうんでしょうか、自分にとってのそういう時が持てない時には、はためには成功を、あるいはやりがいを、あるいは自分なりの生き方をひたすら走っているように見えても、霊的に乾いている、枯渇しているということがありえる。魂を癒す生ける水でした。あるいは友達の中で、家族の中で、いろいろな役割の中で、ふと自分を見失いそうになることもあります。そういう私たちが誠の生ける水に出会うというのは、自分がいろいろ取り囲まれているそういう状況の中からひととき解き放たれて、そして自分の在り方というものをこうもう一度見出していくというのが、命の水と出会うということだと思うのです。イエスは水を通してサマリアの女との会話を続けていきます。実はヨハネによる福音書、ここまでずっと2章ではカナのところでイエス・キリストが水をブドウ酒に変えられるっていう最初の印がありましたね。3章ではニコデモとの会話で命の永遠の命、そして洗礼につながっていくような命の水ということがありました。ここではサマリアの女に対してイエスご自身が水をください。実はここまでずっと水つながりなんです。水つながりでずっと話がつながっているんですね。でもそのヨハネによる福音書は、私たちが味わい飲むところの水というところ、もう一段深くなるような、飲む目に見えているその水が本当は何を意味しているのかという、もう一つ深くなる、その話をしていくのです。サマリアの女性はイエスに話しかけられたことでびっくりして問い返します。ユダヤ人とサマリア人はそういう対立関係にありましたし、特にこの時代に男性と女性の間で男性が女性に語りかけるということはありません。でもここで始まっていくんです。何が？井戸端会議ですいいですね、井戸端会議。イエスとシカルの井戸のところで女性と一対一での会話が始まっていくんです。女性はびっくりして問い返します。なんでユダヤ人の男性であるあなたがサマリア人の私に問いかけるんですか、頼むんですか、そんなことを歴史的にも民族との対立やいろんなことを考えたらありえないでしょう。でもイエスはその女性に対して、あなたはもし私が誰であるかということを知ったら、自分の方から水を求めるようになるだろう、本当の水が欲しい、そう思うようになるよ、言われたんです。ここでの会話、ちぐはぐですね。ヨハネによる福音書、いつもずれるんですよ。 ずれるんです。イエスと他の人との話聞いててずれ、うわーずれてるわーっていう感じなんですよ。もうなんかこうイエスの話ってずれるんだよねって。そうなんです、ずれてる、意識的にずれてるんです。この女性は飲む水の話をして、でもイエス・キリストはそうではなくて、私たちが生きていく上でなくてはならないそういう魂の渇き、あるいは私たち自身の存在を癒し潤し満たしてくれるものについて語っているからで、だからずれるんです。でもそのずれが実はだんだんと埋まっていく。どういうふうにして埋まっていくんでしょう。14節でイエスは女性に、この水を飲む者は誰でもまた乾くと答えられました。しかし私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。飲む水ではなくて永遠の命の水がそこから湧き出ていくと、そうイエスは語られたんですね。生ける水というのは、大切なポイントは一つここにあります。その人から湧き出るということなんです。他から見つけるのではなくて、本来は私たち一人一人の中に生ける水があるはずだ。生ける水を持って、そして人を潤し自分も潤されていく、そういう水を私たち一人一人が持っているはずだ。でも何かの形で私たちはそれを枯らされるようにして枯渇してしまうことがある。この後の会話、ズレの最大のものが出てくるんですよ。どういうことをイエスに言われたかというと、これ来週の聖書の箇所なんですけど、イエスはこの主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水を私にくださいと女性に言われたんですね。でそう言われて、ではイエスはそのことに対して何と答えたかというと、16節からのところちょっとご覧ください。ここに最大のズレが出てくるんです。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。どうしてこの会話必要なんでしょうね。そう思いませんか。永遠の命の水の話してて、いい感じで進んでるんですよ今。こうなんて言うんでしょうか、素晴らしいこう会話って言うんでしょうかね。他ではこうちょっと味わえないような、そういう高尚な会話、命の泉、永遠の命、泉って、そういう素晴らしい会話進んでるんですよ。それなのにいきなり、あなたの夫連れてきなさい、なんでですか。ずれるんですよね。ここで私も長い間思ってきました。なんでこれ必要なんだろうな、関係ないじゃん。私たちもこう教会に参りまして、個人の情報に立ち入るときというのは非常に気をつけます。その人一人一人のいろいろな出来事や経験というものがある。でもそれをある意味ではこう土足で踏み入るような、そういうことはなく、あるいはその方の一人一人の経験というものが本当に大切にされるように、その方がお話になるときには聞きますけれども、そうでないときにはむしろあえて尋ねるようなことはしないという、そういうこうなんて言うんでしょうか、私たちの教会のあり方というものがあると思う。でもイエスはそうじゃないんですね。ずかずか踏み込んでいくんですよ。あなたの夫を連れてきなさいって、何ですかそれ。永遠の命の水とこの人の今までの生き方と無関係ではないからなんです。いや、一般論で永遠の命の水話をしているときにはいいんです。もう乾かないようにその水をください言ってるときはいいんです。でもあなたが今まで経験してきたこと、あなたが今まで歩んできた道のり、あなたが今まで感じてきた痛み、そのことを言ってごらんなさい。昼の日中に水を汲みに来るっていうこと自体があまり一般的ではないんです。皆さん今そうではありませんか。この時間礼拝だから一生懸命命がけで来ておられますよね。昼の日中に 帰るとき真っ昼間ですからお気をつけてお帰りください。そして麦茶が用意されてますからぜひ飲んで帰ってください。何にも用がなければ天気予報でも毎日言ってるんです。10時から2時は出かけない方がいいですって、そういうことなんです。このイスラエルの地方はまさしくそういう地域なんです。昼の日中には出かけない方がいいんです。だからみんな少し日が落ちてから水を汲みに行くんです。でもこの女性は昼の日中に水に汲みに行ってますよね。どうしてかっていうと井戸端会議したくないからです。井戸端会議っていろんな噂が出ますよね。あの人はこうだわとかで、そういう中で私たち支えられていろんな情報を交換したり、そのことでコミュニケーション取ったりしてるわけです。でも自分のことが噂になるの嫌だなと思ったらそういう場所には行かない。この女性もそうだったかもしれません。でもイエスはそのところにズカズカって踏み込んでいくんですよね。あなたの夫を連れてきなさい、あなたには5人今までに夫がいたけれども今一緒に連れ添っておる男性はあなたの夫ではない。でここでですね、よくこの女性は何て言うんでしょうか、次々とこう夫を変えていく、そういう、こう愛に乾いた女性だみたいなふうに歴史的にというかこう聖書の語りの中で言われてきたことがあったんですね。で私もそういうメッセージを聞いたことがありました。でも考えてみてください。これ紀元30年ぐらいの話ですよ。女性が自分の意思で自由に恋愛したり結婚したりっていうことって全く可能性としてはないんです。日本の社会でもそうではありませんか。女性が自分の意思で自由に恋愛をしたり結婚したりできるようになったのって戦後ぐらいじゃないですか。もちろん戦前もそういうことあったかもしれないですけど、この何十年かですね、思う。この女性は次々と夫をこう変えていって、一人では満足できないからまた次の人、また次の人って、いえ、この当時のイスラエルやサマリアの女性の位置から考えてそれはありえない。では何が考えられるかっていうと、この女性あるいはこの時代により考えられるのは、10代の最初に結婚していった少女たち、自分の意図ではなくてある意味では親や周りが決めたそういう結婚、相手は高齢の場合もあります、亡くなっていく場合もあるんです。けれどもそれで一人になったからといって彼女は自分で食べていく、そういうつてを持っているわけではありません。女性は結婚することによって支えられていく、あるいはそれだけではなくて、イスラエル、ユダヤにはレビラート婚っていう制度がありました。家の家計を絶やさないために女性が死別したりした場合にはその兄弟と次々と結婚していくという制度が旧約聖書には残されている。もしかするとこの女性はそういう経験や傷を負っていたのかもしれない。いえ、私は聖書学に本当に感謝しているんですけれども、そう受け取るのが非常に順当だと思います。近代の私たちの感覚で読み込んで、まるで自分自身がこうっていう、それはこの時代の背景から考えるとありえないと思うんですね。そうではなくて、むしろこの女性は生きていくために、あるいは当時のこの制度の中で生き続けていくためにそうせざるを得なかったのかもしれない。けれどもどうでしょう、人々はいろんな形でいろいろなことを言うんです。その言葉に近寄りたくなくて昼間に水を汲みに行ってたのかもしれません。周りから言われた言葉や、あるいはその言葉を自分が内面化して自分自身を縛ってきたのかもしれない。だから永遠の水の話っていうのは、永遠の水をどうやったら受けることができるか、渇きをどうやって癒すことができるかっていう一般論で語っていたならばいくらでもいいことは言えた。でもこの女性が一番傷ついてきたことに触れなければ、その話はこの女性の生きた話にはならないんです。呪いの言葉を解いてくれない。上西光子さんという方が呪いの言葉の解き方という本を書いておられます。今年の5月に出版された本で、私はこの本を非常に興味深く読ませていただきました。実はこの本を読んでおりましたら、全く 紹介されて、そして読んでいたのですけれども、非常に偶然にですね、この本の中で杉山春さんの児童虐待から考える社会は家族に何を強いてきたか、その本の紹介がされているんですね。呪いの言葉どういうことかといいますと、社会や周囲によって自分がこう決めつけられる言葉、例えば虐待を行ってしまった父や母は、杉山さんの本の中で指摘されているのは、非常に大きな気まじめさをあるとき持っている場合がある、こうでなければならない、あるいはこういうふうに親であるならば、そういうことを気まじめに、つまりそれを動かせないっていうことだ。自分で自由にそれをアレンジすることができないで持っている場合がある。そういう周囲の言葉っていうのは、一人一人に対してある意味では呪いの言葉になっていくんですよね。こうあるべきだ。この女性もある意味では周りから呪いの言葉のようなものをかけられていたのかもしれない。人が自由に生きるというのではなくて、神の前の一人として自分を見つめ直し、そしてもう一度受け止め直すというのではなくて、周りの言葉、社会から要請されてきた、押し付けられてきたいろいろな言葉によって自分をがんじがらめにした、そういうことって私たちに起こっていくのではないでしょうか。上西さんの呪いの言葉の解き方という本の中にはそういう事例がたくさん出てきている。その中の一つとして杉山さんのこの著書に関しても取り上げられているわけです。その中でこの女性はイエスとの出会いの中で何が起こっているのかっていうと、このあなたの夫を連れてきなさい、一番ある意味ではこの女性にとって肝になるところです。でもそのことに触れられることによって、イエスとの会話を進めることによって、この女性は周りから決められた自分というものが解き放たれていく、周りから求められた自分、あるいは社会が要請してきたその自分の在り方、見方、この女性に対する評価というものから解き放たれていく。だからイエスはここでズレズレっていう感じなんですけれども、そしてズカズカ踏み込んでいる感じなんですけれども、この女性に対してあえてこの質問をしたのではないか思える。なぜならそのことにおいてこの女性が解き放たれていくところで初めて彼女は神と出会うからです。そのところにおいて初めて彼女は本当に自分の人生において神と出会うからです。だからこそこの対話がここでは必要とされ起こっていったのではないでしょうか。イエスは水をくださいと言いました。水をください、水をくださいという言葉は私たちにとって8月に本当に聞く言葉です。長崎には平和公園がありますけれども、そこには平和の泉と呼ばれている水辺があります。原爆投下直後、多くの人たちが水を求めてさまよい、そして死んでいきました。直後に死ななかった人たちも、水をください、水をください、でも水を飲ませたら死ぬという情報を得た家族の人たちは、水を飲ませることができなかった幼い子どもが、水水って言っても親はそれを飲ませることができなくて、そのまま死なせてしまったっていう、本当に大きな心の傷を抱えている人たちもたくさんいます。水をください、それはイエスがここで語った言葉なんです。その深い、本当に大きな大きな闇の中にもイエス・キリストが一緒に立っていてくださるということが、そこでは受け止められているのではないかな。イエスの十字架というものは本当に乾く 私たちの中に置かれているものなのではないかな、そういうふうに思います。ヨハネによる福音書の19章でイエスは十字架の時に語る言葉があります。ヨハネによる福音書だけが記している言葉、乾くという言葉です。乾く、神にも人にも見出してもらえない、そういう自分が乾くけれども、その中からイエス・キリストの福音が伝えられていった。生ける水は私たちの中にあります。私たちも一人一人呪いの言葉を解かれて、主イエスとの出会いと対話の中でその命の水をこんこんと湧き出させていく、そのような泉になれたら、教会がそのような場になれたらと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝暑さの中で私たちを集めてくださいました。私たちは乾くものです。人との関係に乾き、真理に乾き、また私たち自身を支えているさまざまなものに乾いていきますけれども、ちょうど熱中症がそれに気づかないように、私たちは自分が何に乾いているのか気づかないで、なんとか毎日をやりくりして生活をしています。主イエスの泉に出会うとき、言葉と出会うとき、ああ私はこんなにもがんじがらめにされていたのか、こんなにも自分を不自由にしていたのか気づくことがあります。そこで私たちは神と出会います。私たちを生かしてくださっている方、私たちを神への自由へと解き放とうとしていてくださる方に私たちは出会うことができます。あなたは私たちの言葉にならない思いや誰にも話すことのできなかった暗闇の中で出会ってくださいます。どうぞそのような出会いを私たち一人一人に備え、そしてその出会いを私たちが礼拝の中で再体験していくことができますように導いてください。世界中で物理的にも水を必要としている各地があります。またいろいろなところで社会に分断があり、対立や憎しみによって私たちは一つになることができない傷を抱えていますけれども、今ここで対話が始まっているように、私たちもなおキリストにあるものとして対話への道筋を求めていくことができますように導いてください。私たち一人一人の人生をあなたが支えてください。主にあって愛するものを天に送られた一人一人の悲しみや寂しさ、いろいろな思いをあなたが担い拭い去ってくださいますように、そしてどうぞ新たに生きる勇気を与えてください。新しい生活の中であなたを見出す時が与えられますように、感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。